はい、それでは、今日は2021年の最初の夕拝で、この詩編からの神様からのメッセージを少しでも受け取りたいと思います。ダビデの歌と記されていますが、伝承的にこう言われていますが、ダビデではないのもあるわけですけれども、ダビデが非常にたくさんの詩を作ったということからですね、それで実際にダビデが作ったのもいろいろある。ダビデは3000年も前の人です。最近はリモートワーク、いうことですね。リモートは遠いということですけども、リモートコントロールってよく知られたリモコンという誰でも知っているような名前にも入っています。そういう遠いということですけども、時間的にはるかに遠い昔の3000年前であっても、今の私たちに本当に不思議なほど間近に聞こえてくるということですね。日本の場合、古事記が書かれたのは712年ですね。今から700年ほど前でしかないわけです。それ以前、どんなことを考えていたか、言葉、文章では全くわからないわけですね。石で作った斧だとか、埴輪のようなものとか、住居とか、そういう外見的なものしかわからない。文字がなかったわけですから、それに対して、圧倒的にこの時間、遥かな昔から非常に細やかな心の世界まで、そして日本人は未だに圧倒的な人が、そんな唯一の神様、愛の神様いないと。全宇宙を支配している正義の神様、宇宙を創造して正義の神様っていうことになるわ。イスラム教も旧約聖書から分かれた宗教で、アブラハム、モーセ、そのたくさん出て、アブラハムのあの信仰の姿勢を模範とする。コーランを読んだら驚くほどです。コーランってなんか聖書と全く別かと思ったらそうでなくて、全くこの聖書から分かれたというのがよく分かります。全世界で、宇宙を創造した唯一の神様がおられるってことを頭から信じないで、日本だったら一番参拝に多く行くのは、明治天皇位というただの人間を神として祀った神社に、100万とかもっともっと陽気の人が行くっていうのを驚かされる。世界ではそんなことは他には全くないですね。人間を神として拝むところに100万何十はるかに超える人が行くんだなんて、世界的な宗教的な状況から見たら本当に考えられないことですが、それを何とも不思議に思わないということです。そういうことを考えると、一層この、特に詩編の世界ですね、心の世界まではっきりと3000年を越しても伝わってくると。日本の古典として人々の心が伝わってくるものとしては、古事記よりも万葉集と呼びますが、万葉集も随時そういうふうに、古事記より少々後の時代でしかないわけです。そういうふうに。で、そこで私たちは、 リモートでありながら非常に近い私たちの心の中までそのまま入ってくるという点で最も近い人の苦しみ、賛美、叫び、祈りの生の声に接するというわけですね。私たちの本当の心の在り方というものをはるかに指し示す、その心の世界、魂の世界というものを、この詩編ほどですね、膨大な量において指し示すものは、全く他の全世界の詩においては、類がないし、日本の古今、新古今、あるいは古事記や日本書紀にある、日本人のあの五七調の古い詩の世界、中国の詩、その他の、ちょっと全く違うものを感じる。これは日本のとか中国の古代史を見てみると本当によくわかるわけです。で、今日のところも、まず私を主を称えるということですね。この16節に。神様がおってもなんとなく怖いとか前にも言いましたが、今は祈りの友にもこうやっておられるある方が、私が何年か前に初めてその初めて行った九州の集会で、後から質問に来られて、私は旧約聖書の神様は怖い感じがするとということで、いろんな記述ですね、極めて厳しいように立ち滅ぼすとかどこあります。こんな神様はとても自分には近づけないっていうような感じだと言われて、またその後におかしいメールの質問が来たりしてましたが、次第にそういうことでなくなってきて、まだ熱心に信じる方と変えられておりますが、一般的にはそうですね。でそういう怖いものと思ったら叩いたりは決してできないわけです。ですから初めからこんな言葉なんかは自分に関係がないというふうに思ってしまわれると思います。そういう意味では旧約聖書の様々な厳しいように見える裁きの記事をどういうようにいかにして新約聖書的に言えば翻訳するのか、新約聖書的に言えばどういう意味を持っておるのかと、何を現代の我々にもメッセージとしているのか、そしてまたそんな厳しい滅びとか以外にたくさんの良い新約に直結する箇所もあるので、そういうことをして初めて、あ、全然この怖い神様と違うんだと、出エジプト記の34章ではっきり言われているように、まず書いてあるのは慈しみと憐れみに富む神、恵みに富む神、その先代にも及ぼすというような表現で書いてあるですね。で、その慈しみの神って最も深くですね、しかもその慈しみっていろんな苦難を通してしばしば与えられると、そういうことを深く掲示されていたのが詩編を書いた作者たちだったわけです。で、その神様を称えるという気持ちは、どこから来るかというと、私の思い、考えを励まし、よごと諭してくださる。これは、どうして夜は特にあるのか。これは原文ではですね、夜になると私の心が私に教える。私の心が私を。そういう日にも取れるし、このように、神様が、夜ごとに私の心を諭してくださるという日も取れるために、二つのことが並べられているわけです。だから ヘブライ語やギリシャ語はラテン語はしばしばそれに順序は決まってないんですね。日本語でありますと、学校へ行く私なんていうことはありえないですね。そんな風に動くと。言われたら、to school, I go とかですね。to school, do I go? というふうな、強調する表現で、当時も当然よくあることですが、ヘブライ語の場合は、いや、さらに簡潔で、ギリシャ語でも語順っていうのはいろいろに変えられる。例えば、神を信じてやす。ホーシオス、ピスティス、ピストと。神様は信じた。ピストス、ホーシオス。信じた神様。そういうふうにですね、ホーシオス、ホーは漢詩ですが、セオス神様、セオス。ピストースと。このイズに当たる言葉を入れても入れなくても、強調したかったら入れなくても、ホッセオス、ピストースと。神は真実である。それに変えて、ピストース、ホッセオスと。真実なり神は、と言い持ってきてもいいわけです。強調するお先も。ということで、ヘブライ語も、そういうに、語順を変えても、しかしは、どちらでも取れると。あるいは、強調したい語が先に出るということがありますので、私の心を神様が用途としてくださるのというのとですね、私の心が私の心を用途に悟るとよく大きな違いなんですけども、まあ、どちらにも文法的には取れるということと、ここで私の心が自分の心に悟しを与えるというと、これが自分の心を神様に向けて神様が示すことであるので、自分の行動を言っても神様が来ている。その神様が促された心の深い部分が私を教えるんだと。そういうふうに受け取りますと、そのような大きな差はないことになります。いずれにしても、神様は夜ごとに悟す。普通は朝ごとに、あるいは日々悟す。というのを特にこのシーンを使った人は、夜ごとっていうことを言ってる。これはどうしてだろうかと。現代人は、例えば、勤務が遅くなる人はたくさんおるわけですね。交通関係、会社でも残業は10時や11時。あるいは仕事はまあ6時、7時に終わっても、後で、それこそ今よく問題になっている、居酒屋という類のものなんか、夜の9時、10時、11時、12時とか、夜中過ぎてもやってるとかたくさんあるみたいですね。人間の本来の自然の生き方からしては極めて不健全な生活だと思うんですね。本来日が暮れて、日暮れとともに休む、夜明けとともに目覚めるとき一番健全なように神様作られているからですけども、そういう不健全、非常に本来の人間のあり方から、ひっくり返ったようなところから、まあコロナもたくさん蔓延する。いつも夜の方言う、接待を伴う食事はやめろやめろ、減少する時間どうこうって、いうことをしょっちゅうはねえかんぐらい、そういうところでコロナをもらった人は家庭に帰って、そこでまた移すと。あるいは電車に帰るとき、タクシーで帰るとき、そこで接触して、ウイルスは、場合によっては10日ぐらいも残留する、特にツルツルしたプラスチックのような点にはですね。で、そこの釣り替えやらドアやら、座席のシートに取ってに金属製のツルツルした触れて、で、それを、うっかり口の元とか目とか顔に持っていって、そして家に帰って、自分も映るけども、家に帰って手も洗うと行くと、ドアの取ってとかトイレとか、食卓とかに触れると、ここでコーラ、ウイルスが家族にも移っていくと。まあ、そういうようなことで、夜の飲み食いっていうのは非常にこの可能性が高いと。そういう生活においては、夜ごとに神様が癒すとか正反対ですね。 用途に沿い本来の人間の在り方と全く違ったような、お酒をたっぷり飲んで、高価な食べ物も食べて、そして不要な話、酒に酔っ払って話すわけですから、でそこで上司が、あ、これは言うた通りになりそうだと、そういう席で自分の言うた通りするものかどうかを品定めをすると、で部下のものをそれを持ってそんなことを断ったら、あ、冷や飯を壊されるということで、嫌だなと思ってもついていくしかないとか、そういうことはいっぱいあるわけですね。私は最初の、一番最初の学校だけは、そういう教員の歓送迎会、その他の一学期終わった、行事が終わった後で打ち上げ年をする、酒の出る宴会、他には出ていましたけど、二つ目の学校からは、はっきりと校長に行って、そのような会は一切出ませんと。言ったら、びっくり、そんなことはこの学校始まって以来やと。そんなことしたらあんたはもう恥のけにされるぞと。こんなことやめなさいと、校長室で言われたわけです。だけどこれは職務でないはずだと。職務は私はきちんと、あるいは普通の先生がする以上に理科教育においても、時間でも、立憲時間でも、あるいは放課後でも、たくさん補習とかいろんなことをしている。で、それが公務であるから、後での話はいつでも教室でできる。あるいは職員でできる。あるいは私の理科室でもできる。それだけの、まあ、費用があって、私は書物を書いて、将来のために勉強したいと。そう言っても、そんな人を私の校長の代に出したと言うなら困ると。やめなさいと。そういう調子で、非常識だと言われましたけれども、私はそういうの費用一切だから、書物、将来の役に必ずこれは立つと。で、私の妻は教員をしておったけど、子供がついて生まれて、母親もすでに若くして亡くなっておらんから、世話する人もおらないから、私の妻は教職も早い段階で辞めたから、私だけの給料で支えないといけない、家族を何人かを、よりも。だから当然生活っていうのは、共働きでしてる人もはるかに、まあ、収入半分になるから、だからそういう点でもしないと本なんかを買えないと。しかも、できるだけ安く買うために、古書店にはしょっちゅう行って、値打ちのあるものは、もうしょっちゅうたくさん買い込んだということがあります。で、それが確かに、そういう様々な書籍類と時間、費用が、いろんなことを話したり書いたりするときに責任を持ってですね、するということに本当に手を下ってきたわけです。これは一つの特殊な例で、そういうことに出ることによっていろんな先生方の、いわば裏の側面、それを知るということももちろんできるわけです。で、こちらは、例示で私は結婚式に行ってもお酒飲みませんと、はっきり言って、こんなめでたい式にわしの酒を酒を受け取れんのかと、結婚式の後の会で怒り出させてもらいましたけど、いや、クリスチャンですのでと、クリスチャンだから飲まないのかっていうの、あと、そんなもんとはあんまりもう、クリスチャンなのかって言って諦めると。次の時にはですね、しょっちゅうあるもんじゃないけど、親戚の人も、吉村さんはもう酒飲まんのやと。で、まあ、私はお酒をちょっと、飲みませんのでって言うと、次の日に杯回すと。一つの方針をピシッとこう、筋を入れると、悪く言おうが何言おうが、だからといってその人を恨んだりどうこうするんでなければですね、そのうちに分かってくるんですね。ああ、吉村さんは酒飲まんかな、ということになりますね、親戚でも。まあ、とにかくそういうことで、なんでこんな話したかというと、現代の風潮は、夜ごとに神様の声を静まって聞くということは全く違って、夜な夜なそういうことでアルコール漬けになって、しかも聞きたくもない話を無理やりしているとかいう人もたくさんおるわけですね。そういうことは一つはコロナを増大させている。まあ、そういうことで、コロナっていうものは、 そんなことをしなかったらそんなにもつりはしないということも側面もあるというわけですね。ここではもう一つ、夜は非常に長かったということです。古代、つい最近電気が見出されるまで1800年代からですね、マイクロファラディが電磁誘導という形で、コイルの中を磁石を動かすだけでそのコイルに電気ができると、画期的なことを発見したわけですね。で、その原理で、例えば昔の自転車をタイヤに擦りつけて、あるいはコイルの中で磁石をですね、タイヤに擦り回して間で電気が出たわけです。あの原理は水力発電も火力発電も、それから原子力発電も全部同じで、原子力発電というのを、ウラン230号の分裂に膨大なエネルギーが出るので、そのエネルギーで水を沸騰させて、それでこうやって蒸気にして、水蒸気にして、それを吹きつけると、タービン、風車に。それを吹きつけて、コイルの中で、その磁石、羽車付きの磁石を回すと、コイルに電流が流れると。そういうようなことが分かったのは、まあ人類の長い歴史のうちで比較的最近なわけですよね、1800年代。それゆえは、ろうそくって言ったらなかなか滅多に作れない。ハゼロウなんか作っちゃって、ハゼの実なんかなかなかその大量にできないわけです。あと魚の油、あるいはナタリの油、量を食べれるわけですね。ですから、飢えてる人がたくさん出てくる時代、飢え死にしてたくさんの時代に、そんな食べれる油、貴重なエネルギーの油を燃やしてしまうなんていうことは考えないから、ほとんどの場合、火が暮れたら真っ暗になる。その点は、以前にも何度も触れましたが、時代劇なんていうのは、そういったの全く偽りですね。光光と光るはずがないわけです。非常に、夜も行くような光で、揺れると。一般の庶民だったら、とてもじゃないけど真っ暗になる。二宮尊徳、二宮金次郎が、ナタネ油で、燃やして勉強したら怒られたと。こんなもったいないことするなと、本なんか読まんでえんだと。そこで自分が苦労して、ナタネの栽培をして、たくさんして、そんでこの油を作って、それで読んで勉強したという。今で嘘みたいな話ですね。いくら電気を使っても使っても、何のことはないと。光光と明かりがついていると。と書いてはですね、夜中に。夜ごとに星が語りかけてくる。夜ごとに静かな風の吹き渡る音が聞こえてくる。山間部であると、特にしばしば、フクロウの声を私の家でも聞こえたりします。コオロギの声がよく聞こえる。そういう神様に作られたものが、そういう支援の子に託してメッセージを送って、それこそ夜ごとに殺到してくると。そういうことは、都会生活においては、全くなくて、きらびやかな人工の様々な欲望の、いわば、産物でもある、ネオンやら人工的な光がいっぱいで車の騒音とかですね、そういうのばっかり聞こえてくると。ですから、昔ならば夜が非常に長かったわけです。冬であればそれはもう5時もなったら部屋の中はもう真っ暗になる。しかも昔はガラスもなかったし、本当に家は暗かった。昔私の父も母の両方の里も農家であったから、その暗い、薄暗いのに、驚いたものですね。茅葺きなんていうのは、もう屋根がすごく大きくて、本当に暗い。夜に一体何してたのかと。もうすることないわけ。光がないんだから。だからもう、せいぜいちょっと薄い明かりをろうそくなり、そうした、油を使って、して、朝も夜明けとともに仕事になる。長い長い夜、5時から夜明け、冬だったら5時まで12時間も。ですから、一般の人たちはすることはないけれども、神様を信じる人は夜に深い祈りの時を持っていたということですね。それでこういうふうに、夜ごと悟してくださるという言葉が出てくるわけです。今では、テレビがほとんど まあ、はっきり言って、真実や正義のないような単なる娯楽、遊び。この前、妹さんが、礼拝に参加して、私たちはそれ見たことはないけど、新聞の投書欄で何度か批判が出た。お腹いっぱい食べさせる番組、植えてる人もたくさんおる資源の無駄でバカバカしいからやめたい方がいいと。なぜあんなこと、くだらんことするのかと。そういう批判の投書を何度か見たことありますが、今でも、そんなものを未だにやってるとは思わなかったんですよ。今でもやってるようですね。なんとも言えない、まあそれは人間の愚かさと、そんなことをたくさんの人に受け入れるという、人間性の低下ということをですね、思わせるようなことです。ですから、この科学文明が発達して電気が良くなったら、以前は考えられなかったような愚かなことをですね、たくさんしてしまうという、この人間の罪深い本性が叱らしめているところだと思わざるをえないわけです。むしろ闇であれば、静まらざるを得ない。テレビも電気停電だったら何もなかったら。私たちもこの明かりがあって、それを本当により清い方面とか真実の方面に向かうような番組でなければ、むしろそういうのを見ないで、神様からの用語と諭してくださるような方向へと導かれたいと、ここから思うわけです。で、この夜に関して、詩編の42編の9節。詩編の42編の9節を見ていただきますと、そこを見ますとですね、42編の9節、昼、主は命じて慈しみを私に送ってください。夜は主の歌が私と共にある。私の命を与えてください。命の神への祈りがあると。ここでも夜ですね、ここは昼と夜も両方ですけども、夜主の歌が共にあるということもあります。いや、そしてもう一つだけ挙げています。詩編の63の7、詩編の63の7です。はい。こういうふうに、63の箇所を見てもですね、7節。床に着くときにも皆を唱える。この唱えるっていうのは、あまり訳ではないですね。皆を思う。神様の本質、愛や真実、正義、その永遠の力を思うということです。 唱えるというですね、やべえやべえやべえやべえ、何名法蓮行と、そんな風に機械的に言うことを唱えるという連想をしてしまう。例えばですね、主の祈りを唱えましょうなんていうことは良くないことですね。祈れと言ったのであって、イエス様。次のように祈れと。ただ一つでも御国を来たらしてくたまえと。皆が聖とされやらず、みんなはですね、神を狐や人間やら見えてるのやと思わないと、全く別格のもの、それと全くセットアパート、分かたれたもの、いかなる人間的なものか、分かたれたものとみんなが思いますようにと言って、みんなが聖とされますようにと、特に日本においては、その祈りは重要になると思いますが、そういうのを一つでも祈れと言ったので、唱えよと。皆が崇められますように、御国は来ますよ、来たらしたまえとか、意味もなく唱えたって何の意味もないわけです。祈りと唱えることは本質的に違うわけですので、だから、この唱えるという訳をですね、使うということは良くないと言います。あなたへの祈りを口ずさむということもですね、これもよ、この訳もあんまり、英語訳ではこのことが、メディテイトと訳されるんですね、しばしば。祈ってということ。あなたよ、祈って夜を過ごすと。はい。このように、この夜ごとに語りかけてくださる。今のように車の音もなければ、高校と照らす光もない。それで神様に本当に目覚めた人は、夜の長い時間こそは、神様と対話をする。御言葉を受ける重要な時であったということが浮かび上がってくるわけです。今は、そうした本来の夜の神様が与えた長い時間というものを全く人間的な欲望の時間としてしまっておるということですね。そういうふうに昼も夜もということで、今日の主題としては、私は絶えず死に、この訳で会いたいしてるっていうふうに訳しているのは他にはないわけです。英語訳、外国語にしてもですね、言語からして本来はこれは私の前という言葉です。前に置くということなんですね。ちょっとコメント欄に書いておきます。これ、新海訳は、私はいつも私の前に死を置いた。公訳も、私は常に死を私の前に置くと。それから英語訳をちょっと上げておきます。この部分だけ長くなりますので、ちょっとつけますですね。まあ、コメントに出したのは、英語訳。I know the Lord. Lord is always with me. ここではですね、この訳だけは with を使っています。共にいる。本来前ということで、さっきのリビングプレイズですけども、英語の。ニューデバイドスタンダードは、NRS では、I keep をとっています。I keep the Lord always before me. 私の前に常に 死を置いておくと。次、いつも出しているプロテスタント、アメリカの代表的な訳の一つですね。I have set the Lord already before me。 この言語はその確かにセットの置くという言葉なんですね、ヘブライ語は。そこでそれをそのまま取っています。次はカトリックの代表的な訳、ニュージェルサレムバイオルは、I、これも keep です。I keep Yahweh before me。 すべてここに前。それから中国訳一つ入れてあります。私の前。その後だけちょっと、日本語を読みですれば、在ですね。我、面前と。我の面前にありと。これはですね、読み方も、ちょっと書いてあります。在はチャイですね。面前は、ミン、チェント。我チャイ、ミンチェント。いう発音になりますね。在我、我で私ですね。在我面前、私の面前にあると。まあ、こういうことです。まあ、こういうふうに他の英訳なんかを連ねてみると、言語がわからなくても、本来は前に置くということなんだと。向かい合ってるっていうのどっか、静まってる、じっとしてる感じですね。からイメージが、内容が変わってくるわけですね。前に置く。何を見てもいつも神様を前に見つめている。例えば、今のコロナ。コロナを見つめるんじゃなくて、あるいは、菅総理だとかですね。まあ、安倍首相も前の総理も、いつも、周囲はどう思うか、どういうか、毎年をキョロキョロキョロキョロするという感じですね。その点は、ドイツのメルケルさんは一番そういう意味でしっかりしていると思いますが、しっかりとですね、神の方を向いておると。この10年ほどですかね、世界で最も重要な役割を果たした女性っていうのは、メルケルさんがずっと10年間一位を保っている。今日の新聞にも出ていましたですけども、メルケルさんは、まあ、お父さんも困難の中で東ドイツで牧師をしていた。彼女もそういう困難な世代の中で育った熱心なキリスト者である。彼女がした説教も一部、教会で説教も一部ですね、私の信仰という、以前に命の水でも紹介を私がした中にも収めてあります。大統領がですね、どこの国でも大統領が教会で説教した、そういう説教の一部が収録された本なんて買って見たことがなかったわけですが、私たちは何か困難なことがあると、どうしてもそのことばっかりを見つめる。例えば、ある人が自分に不当なことを言った。やってないことしたと言ったと。濡れ衣を返した。あの人はけしからんと。あるいはショックを受けてですね、その人ばっかり、その人の悪い言葉をずーっと目を前に置いてしまう。場合によってはですね、それによって大いに人の信頼周囲からも、大いに傷つけられてしまった場合には、何十年たるその人を、おそらく前に置いて憎むと。いうことも起こりかねないと思います。かつてある、本当に、どっかの人も熱心な、経験なクリスト者だと思われる方が、私に全く個人的に、身近な人のあること、どうしても、まあ大事な人も、とても大事なものを、ちょっと壊されたと。また壊されたと、次のうち。というちょっと、私、ちょっと、こういうのも辛いんですけど、なんとなくどっか引っかかって許せないとこあるんですと言われて、ちょっと驚いたことがあります。大事にしているものを何気なく、全くこの相手がですね、神様を信じると言いながらも、それを壊してしまう。その心を理解できないと。どうしてだろうかと。 一回だけでまたそういうこともあったということになると、それはずっと根を引く。そのことに関しては、それをついその人を見るときに、自分の前に置いてしまうと。そこのいい点もたくさんあるのに、人間のそこがまた弱さでもあるんですけども、それは誰にでもそういうところあると思います。何か悪いことをされると、嫌なことを言われてされると、そのことばっかりやってそこにいっぱいいい点があるのに、それがなかなか見えてこない。それが人間のまた罪だということになると思いますが、何を一体いつも前に置くのかということは決定的な問題だと思います。コロナにおいても、神様を見つめると、神様はどういう全能で万事を取り仕切っておられる方だから、当然そういったことの背後に神様の大いなるご計画はあると。そういうことであると、単にワクチンができたらワクチンができたらと。まあ、政治担当する者にとってワクチンができたら、国民を、かなり相当の部分が経済も復興する、国民を良くなる。だから支持率も上がると。ということもあって、経済っていうのも上がると。だからワクチン、ワクチンと言いますが、ところが経済があったら、金の流通が良くなる。物の流通が良くなると。懐が良くなる。その良くなって本当に人間は真実や清い心が生まれていくんだろうかと。独立学研の助吉、さんが、鈴木助吉さんが経済成長が良くないって言ったというようなことを聞いたことありますけども、金の巡りがいい、物の巡りがいいということ自体は人間の霊的な成長にはですね、様々な点から悪いことに働くことはたくさんあるということですね。現在のこういう鬼滅の刃みたいのが1000万2000万膨大な人があのような殺伐とした、まあ、汚れ切ったような内容のもの、人の命や悪霊だとかもう散々出てくるような殺したとかなんだろうか、そういうのようなところは清い心に、清いものに対する感受性がますます失われつつあるということですね。科学技術の発展によって、ますますそれはバーッとコロナのように広がる。その点に似てるわけです。コロナが、はっと都会地区から広がる。あのような、悪霊が操作しているような映画なるものがですね、あるいはその他にもたくさん、まあ、優れた映画を、レミジャルを見に行った時でもね、予告編なのはこんな映画をしてるのかと。爆発じゃの、車が炎上して衝突だの、拳銃で撃ち合うと。よくもこんな映画を作って見る人がたくさんおるものだと、呆れますが、そういう映画がもうたくさん生産されて、物をたるくくって一生分で、どれだけ酒を飲むかという、本当に愚かというか、なんとも言いようのない。あるいは野球で勝利したら、ビールを顔にぶっかけ合うという原始的なことを、なんか大喜びでやっていると。しかもテレビがそれを非難もせない映し出すという。それは一体、本当に人間性が低下しているという印ですよね。科学発達しても。そういうことから見ても、経済が発達すると、そういうことは平気であるようになる。ことから考えてみると、経済復興した、コロナから治ったと言って手放して決して喜べないと。そこで、そのような苦し、コロナように、全世界の科学者ら一言必死になってやっても一年かかってもなかなかできない。中国のような人の自由を抑圧するような非常に自由を制限して権力主義的なことで収めたのほど得意になっていったりしておりますが、それでもまたいつどんな変種があるかわからないわけです。だからそういうことを通して神様の驚くべき多様性、どんなことでも警告のために起こしている神様を恐れると。そういうふうにコロナを通して神様の見て大いなる技を見つめると。 そういう方向に私たちは絶えず込めやるように、絶えず神様を前に置く。いつもですね、I keep the Lord always before me. I've set the Lord always before me. 常に置いているということが私たちに期待されているあり方なんだと。で、このことは小さなことにおいても、例えば夕焼けを見ても、ああ、綺麗だなと。赤い光は波長が長くて、途中のいろんな微小物質を超えてくるから赤い光が到達して赤いんだなと反射している。科学的な説明、ああ、そうだそうだと。ああ、月の光、太陽の光、ああいうふうに月の砂、粉々になった砂に反射してあんだけ明るいんだなと。それだけで、ああ、わかったわかったと。土星と木星が接近した。ああ、これめったに起こらんこと、珍しいなと。どこんないつ起こるんだと。そのことを知ってるだけで鼻高々とか。それだけでは、なんだろう、霊的な成長はないということですね。ああいうふうな広大な宇宙空間に、土星を含む、自由自在にその法則、神様が作った法則を動かしておる神様の壮大さ、その力、あるいは支えている太陽の莫大なエネルギーを100億年以上も放出する、その壮大なエネルギーに私たちは驚くべき神様を前に置く。そんな神様だからこそ私たちの正義に対しても不正に対してもどんなことをしてでも裁かることもできるし、死んだ人も生き返らせることもできるんだと。小さな花を見ても、工場でも、大工場でもできない、この非常に複雑な花の仕組み、色、この中の細胞の働き、1ミリの500分の1とか何百分の1の細胞の中で、おびただしい複雑な化学反応。植物の一つの葉っぱの中にも、そういうことを見て、絶えず死を見つめると。あるいは、何か非常に良いことをされた人、活躍した人、その人をも、ああ、素晴らしい、金メダル取った、優勝した、そのチームや団体、あるいは、ゴールに何回入れたら、なんか英雄みたいに褒め当たる。ある意味では、そういう枠の中にボール蹴り込んだところ、一体何が正義や真実や愛と関係ある？全く関係はないですね。そういう神様というものを前に置いたら、本当にまあ、つまらないことです。もうああいうことは本来は子供たちがですね、そういう深い様々なことを考えたりする、どこまで成長した子供たちが自由に戸外でボール一つだったら楽しめ、体も動かして、いいとこ持ってるずっということです。スマホの画面今見てるよ。ボール一つだったら貧しい子供でも元気な子供も同じように、蹴り合って楽しめると。体も動かすと。そして気持ちをスッとすると。本来こういう風にですね、どんな人でも金を使わんでもできるようなことがスポーツ、本来スポーツは楽しみという意味ですよね。そういうことで、一番取ったからといってその人は別に偉いんでもない。そのこと自体は100メートル1秒、0.1 倍速く走ったって何の足しもならん。そういうことを冷静に見たら、あ、そういう走りのを神様は与えてると。それよりもずっと大事なのは、決して相手に褒め絶やされない。本当に苦しんでる弱い人のためにちょっとでも祈るという心を神様はずっと大事にされる。神様はそれを重んじてくださると。金メダルを取ったことを神様が崇めるようなことはありえないわけです。人間はものすごい金を使ってでも一番にしてそれを崇めようとするが、神様は全く無意地も寝回し、貼り付けにされてもう犯罪で殺されそうになった、殺されていく人をも、あなたは今日パラダイスに行くのだと言って深い愛を示されたということです。私たちもイエス様を前に置くならば、そのような、この世のことに、いちいち一気打ちをするんじゃなくて、その目立たないところに、自然も含めて人間社会でも、絶えず目を留める。 星の世界行った宇宙世界どうの、土のかけら持って帰ったどうこう、宇宙の起源どうのこんなことを、まあ、全くなくてもですね、神様が本当に信じたいもって天地創造された。それを深く受けているものがはるかに重要なことですよね。それに、万事を神様の前に置くと、この世で重んじられても本当にですね、価値がなくなっていく。どんな人間でも神様が死んだと同然だというぐらいに、人間のそういう活動をですね、無に等しいものとされた。その様々な行動も、実は神様が与えたということですね。ベートーベンの音楽、モーツァルトの音楽、本当に力強いものや、美しいものがたくさんあって、私たちの名を覚めてますが、それはベートーベンが素晴らしいっていうのも、そういう力を神様がベートーベンに与えた。神様が素晴らしい。そういうふうに絶えず、ベートーベンを見ても、あるいは何の名のない人を見ても、神様を前に置いていくという、そういう姿勢があると、私たちは、この世に動かされない悪いことを、でも、その悪いことを前に神様を置くと。そしたら自然に喜びが出てくる。安らぐ。そういう神様の力があればこそ、私の魂を死の世界、ま、滅びの世界に落とすことなく、儚と言っても同じく異界ですね、平行法で。死後の滅びの世界、闇の世界に落とすことはなく、新しい命を教えてくださる。ここにすでに復活ということの予言が、記されているということです。で、この八節の詩は右におるというのは、まあ、右左、左におるんじゃないのか、前じゃないか、これは右って力のシンボルですね。私の力のもとにおられるんだと。だから揺らうことはないと。右と言うと左、右、前。そういうことじゃないですね。キリストは復活して神の右に座られた。右の方か。後ろかどっち。霊的な世界に右も左も状況本来ないわけです。これは力の信号で神の力を完全に受ける。同等のところにおられる。同等の位置におられると。ですから、そういうことをしっかり、ただ単純に神様に見つめておるときには、その見つめておったら、それで満ち足れる。神様の大いなる力の根源から、その力、喜びを与えることもできるんだと。これを、苦しいときでも。ということで、この特に後半は、私たちの本当にあるべき姿をですね、このような表現で、神様が啓示をされたということです。このことを、この新しい年も、私たちも、日ごとに、また夜ごとに神様の御言葉を聞いて、絶えず神様を前に置いて、進ませていただきたいと。それを知らない者も、どうかそういうことになるようにと、ここの人を思い浮かべて、身近な人も、この一年を導いていただきたいと願うところです。はい、以上です。
ありがとうございます。